マタイの福音書6章25節から34節をお開きください。イエス様は前回の箇所で地上の宝、お金について教えました。自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさいと言われました。なぜでしたか？地上では虫がつき、サビで傷物になり、そして盗人が盗んでしまうからでしたね。ですから自分のために天に宝を蓄えなさいと言われました。どのように天に宝を蓄えることができるんでしょうか？それは地上の宝を神の栄光のため、そして必要としている貧しい人々のために使うことでした。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるのですとイエス様は言われました。私たちは神と富とに仕えることはできません。この世の富は頼りになりません。一時的で永遠に続きません。過ぎ去っていくものです。しかし神はいつまでも永遠に変わることがありません。私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる方です。この神に望みを置き信頼することが大切あると前回の箇所で学びました。今日の箇所でイエス様は心配について教えています。私たちはいろいろなことで心配してしまいやすいものです。心配しない人などいません。心配をどう対処したらよいのでしょうか？今日の箇所で心配について教えています。6章の25節をお開きください。見てください。ですから私はあなた方に言います。何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配したりするのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものではありませんか？イエス様はこの25節から最後の34節までに心配するのはやめなさいと3度も繰り返し言われます。まず31節では心配しなくてよいのですと言われ、そして最後の34節で心配しなくてよいのですと言われます。そして今読んだこの25節で心配したりするのはやめなさいと言われました。私たちはどのようなことで心配しますか？食べ物、飲み物、そして着るものですね。これらのものは私たちが生きるために必要なものです。しかし多くの人はそのことで心配します。ですからイエス様は言われました。何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで心配するのはやめなさい。肉体の命を維持するために食べ物、飲み物が必要ですが、食べ物、飲み物のことで心配するのはやめなさいとイエス様は言われました。また何を着ようかと自分の体のことで心配したりするのはやめなさいと言われました。体に必要なものは着るものですね。しかしその着るもののことでも心配するのはやめなさいと言われました。なぜですか？命は食べ物以上のものだからですね。そして体は着る以上のものだからです。26節見てください。空の鳥を見なさい。種まきもせず刈り入れもせず蔵に納めることもしません。それでもあなた方の天の父は養っていてくださいます。あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんか？ここでイエス様は食べ物のことで心配する必要がないことを鳥で説明しています。 イエス様はこの教えをどこでしてましたか？山の上でしたよね。ガリラヤの山の上であったわけですけど、私は3年前にイエス様が教えただろうと言われているそのガリラヤの山に登りました。山の上から美しいこのガリラヤ湖畔を一望することができ、そして山の上には色とりどりの美しい花が咲いていて、まあ、空を見ると鳥が飛んでいました。その場所でイエス様は弟子たちに向かってこう言われたわけですね。空の鳥を見なさい。イエス様の教えっていうのはシンプルですよね。子供たちが聞いてもわかる話なんです。空の鳥を見なさい。まあそこにいた人たちは皆空を見るわけで、すると鳥が飛んでるのを見ることができるわけです。空の鳥を見てごらんという、種まきもせず刈り入れもせず蔵に納めることもしません。その通りですね。鳥は食べ物のことを心配してあくせく働いていません。ただピーチクパーチク何やら楽しく歌いながら飛んでいて、食べ物を見つけたらすぐにそこに行って食べる、そのようなことをしているわけです。また明日の食べ物大丈夫かな、今日のうちに明日の分も蓄えなくちゃ、そのように心配して倉庫に納めることもしないわけですよね。それでもイエス様は言われました。あなた方の天の父は養っていてくださいます。神は創世記の一章に種類ごとに鳥を創造されたとあります。そして神が彼らを養っていてくださるわけです。ですからイエス様は言われました。あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんか。神の目には鳥と人間とどちらが価値があるんでしょうか。もちろん私たち人間ですよね。神は人をご自分の形として創造されました。私たち人間だけが神と交わることのできる霊的な存在なんです。私たちは皆体があり、そして心があり、さらに心の深い部分、霊があるわけです。鳥には霊はありません。この体と心の部分だけですね。それでも神は彼らを養っていてくださいます。ましてキリストを信じて神の子供とされた私たちを神が養わないことがあるんでしょうか。そういうことはないわけですね。神はあなたの必要のすべてを知っておられ、あなたを養ってくださいます。27節見てください。あなた方のうち誰が心配したからといって少しでも自分の命を伸ばすことができるでしょうか。詩編の90編の10節と12節でモーセはこう祈っています。私たちの弱いは70年、健やかであっても80年、どうか教えてください。自分の日を数えること、そうして私たちに知恵の心を得させてください。先日私たちの教会の恵美子さんの叔父にあたります伊佐盛雄さんが天に召されました。75歳でした。健康な時はとても頑固で福音を伝えても聞く耳を持っていなかったそうですが、先月膵臓がんの末期と知らされて、聞く耳を持ちイエス・キリストを信じたいと、姪の 恵美子さんに言われたそうです。それで、先週、医者の許可のもと、ICU に入院しておられる、森尾さんに私は、訪問をしたわけですけど、でもこのコロナの影響でこの病室に入ることができない。それでまあこの医者たちが協議をして入れないということなんですけども、まあテレビ電話ならいいだろうということで、私はテレビ電話で初めてこの森尾さんと初めましてというと挨拶から始まって、元気よく受け答えをされて進行確認をすることができました。森尾さん、誠の神はただお一人なんですよ。そしてその神は創造主なる神です。しかし私たち人間は皆罪人なんです。その私たちの罪のためにイエス・キリストが十字架で死なれ葬られ、聖書に書いてある通りにキリストは3日目によみがえりました。このキリストを信じるならば誰でも全ての罪が許され救われ、神の子とされ永遠の命天国に入ることができます。そのようにお伝えしました。そしてこの信仰の確認をしました。森尾さんはイエス・キリストを自分の救い主主として信じますか、そのように質問しますと、彼ははい信じます、そのように明確に信仰の応答をしました。それで病床洗礼を授けましたが、まあ後で聞いたところ泣いて喜んでおられたそうです。まあ後で知ったことなんですけれども、実を言うとその日の数日前から彼はもう意識がなくなって、その日だけ意識をこの取り戻してこの福音を聞く機会が与えられて、その後もうすぐにまた再び意識がなくなって3日後に天に召されたそうです。葬儀もキリスト教式で取り行うことができ、神に栄光を期すことができました。教会の皆さんの本当に祈りに感謝します。さてここでイエス様は言われました。あなた方のうち誰が心配したからといって少しでも自分の命を伸ばすことができるでしょうか、どうでしょうか。私たちが健康のことを心配したからといって少しでも自分の命を伸ばすことができるんでしょうか。できないですね。むしろ心配すると心は騒いで、さらに免疫力も弱まって、むしろ命を縮めてしまうわけです。私たちは命を自分で得たのではありません。命は神から与えられたもので、神からの贈り物です。命を与えてくださった神に信頼して神に従うなら、神が定めた時まで私たちはこの地上で生きることができます。28節見てください。なぜ着るもののことで心配するのですか、野の花がどうして育つのかよく考えなさい。働きもせず紡ぎもしません。現代に生きている日本人の私たちはこの着るもののことで心配する人はほとんどいません。しかしファッションにはまあ流行があって、何を着るのかこの選ぶことにはまあ心配っていうか悩んでしまう人たちは多くいるわけですよね。またブランド品にこだわる人たちもいるわけですが、まあ収入に応じて何を買おうがそれは個人の自由で問題は全くありません。私の場合、まあ着るものはほとんどユニクロで安く済ませています。また若い頃から普段はジーンズと T シャツで過ごしているわけですが、まあ日曜日はジーンズとこのようなカリウスウェアとまあ気楽に生きています。まあただ毎週同じカリウスウェアは つけないでねと妻からはいつも注意されているわけですが、今の時代は着るものをまあ選ぶことには悩んだとしても着るものを買うには全く困りません。しかし聖書の時代はそうではありませんでした。着るものがなくて困る時代であったわけですよね。当時は雨が降らないと、まあ、当然作物ができないわけで、作物ができないと収入がないわけです。で、収入がないと着るものを買うことができません。生活するのに困るわけです。しかしイエス様は言われました。なぜ着るもののことで心配するのですか。野の花がどうして育つのかよく考えなさい。働きもせず紡ぎもしません。野の花は何もしなくても自然に育つわけです。そしてそのままの姿で美しく装っています。29節見てください。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも装っていませんでした。ソロモン王は世界で最も賢い王でした。彼は神に一つだけ求めなさいと言われた時に求めた一つのことは、私に知恵を与えてくださいと求めるんです。私にあなたのため多いですから、どうぞそれを治める知恵を与えてください。自分のことを彼は考えたのではなくして、神の民をお世話するための知恵を求めました。それでそのことは神の心にかない、しかも彼は自分が願わなかった富と名声と繁栄までも与えられるわけです。で、ソロモンを王として豪華な衣装を身にまといました。しかしその豪華な衣装でさえ野の花ほど美しく装うことはできませんでした。自然界のこの美しい色合いはどんなに優れた画家であっても描くことはできません。またどんなに美しいこの造花を本物そっくりに作り上げたとしても、本物の花の美しさには勝りません。私たち人間がどんな努力をしたとしても、神が作られた自然界の美しさに勝るものはありません。30節、今日あっても明日は炉に投げ入れられる野の草さえ神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。信仰の薄い人たちよ。野の花、そして野の草の一生は短いものです。今日美しく咲いていても、明日には枯れてしまい、そして枯れてしまったら、まあ料理に使うために、この薪や枯れ草が必要なわけで、その料理のために炉に投げ込まれるわけですね。それでも神はその野の花を美しく装ってくださるわけです。たった一日、あるいは数日しか持たないものであるわけですけど、もう何よりも美しく神が装ってくださるわけで、それならなおさら私たちにもっと良くしてくださらないことがありましょうかとイエス様は問いかけているわけで、当然神は私たちにもっと良くしてくださるわけです。そう思いませんか？思いますよね。ではなぜ心配するんでしょうか？心配の原因は何でしょうか？信仰の薄さですね。イエス様は心配している人たちに対して何て言われました？信仰の薄い人たちよと言われました。信仰がない人よとは言われませんでした。信じていないのではなく、信じているわけですが、その神を信じる心、信頼が薄いわけですよ。小さいわけです。しかし天の父はどういう方ですか？ 独り子を与えるほどあなたのことを愛されたわけです。御子を与えた方が他のものを与えないことがあるでしょうか。あなたの必要のすべてを満たし、あなたを養ってくださる方なんです。どうぞ固くその信仰に立ってください。31節ですから、何を食べようか何を飲もうかと何を飲もうか何を着ようかといって心配しなくてよいのです。今までの結論ですね。食べ物、飲み物、そして着るもので心配する必要はありません。これらのものは私たちが生きるために必要なものです。多くの人はこれらのもので心配しますが、キリストを信じている私たちは心配する必要はありません。なぜ？神はこれらのものがあなたに私に必要なことを知っておられるからですね。空の鳥もそして野の花も神が養っていてくださいます。神の目には私たちは彼らよりもはるかに価値があるものなんです。あなたは神の子供です。神が私たちの必要のすべてを知っておられ、そして必要のすべてを満たし養ってくださいます。ですからっていう。ですから、何を食べようか何を飲もうか何を着ようかといって心配しなくてよいのです。32節、これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることはあなた方の天の父が知っておられます。これらのものとは食べ物、飲み物、そして着るもののことですね。これらのものはすべて異邦人、異邦人というのは誠の神を知らない人たちのことで、その人たちが求めているものなんです。イエス様はここで食べ物、飲み物、着るもの、物質的なもの、そのすべてのことを否定しておられるのではありません。むしろこう言われました。これらのものすべてが必要であることは、これらのものすべてが必要であることは、あなた方の天の父が知っておられますとおっしゃったわけですね。神は、天の父は、あなたに食べ物、飲み物、着るものがすべて必要であることを知っておられます。しかし、これらのものを熱心に求めるのは、神を本当に知っている人のすることではないわけなんです。誰がすることなんですか？異邦人ですよね。神を知らない人たちが熱心にすることなんです。彼らは全てのものを与えて私たちを楽しませてくださる誠の神を知りません。だから知らないので、ですから自分が頼りになるものを求めるわけなんです。いろいろなものを拝む理由も自分のご利益を求めるわけで、結局は皆金を頼りにしているわけですよ。物質的なことを頼りにしているわけです。で、それがないと心配なんですよね。しかし、本当に神を知った人はどうしますか？今まではお金を求めていたわけですが、そのための仕事であったわけですが、しかし今は金よりも仕事よりも全てのものを与えて楽しませてくださる神に信頼するわけなんです。ですから33節見てください。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。まず神の国と神の義を求めなさい。どういう意味でしょうか。まず神の国を求めなさい。それは神を第一にすることです。 キリストを第一にすることです。神のこと、キリストのことを何よりも誰よりも最優先することです。神の国を求めるとは、あなたの生活のすべての面において神を第一にすること、神を最優先することなんです。信仰のない時を私たちはどうでした？何が第一でした？自分でしたよね。自分が第一で、自分の関心のあることを最優先するわけです。自分のやりたいこと、自分の欲しいもののために私たちはお金を使い、時間を使い、体力を使い、あらゆるものを使ったわけです。で、食べ物、飲み物、着るもの、物質的に豊かになることを求めていました。しかし、キリストを信じたとき、神の国がどこに来たんですか？あなたの心の中に来たわけです。以前は、心の王座は自分でした。しかし今は、キリストが王となり、主となってくださったわけです。神の国を求めるとは、まずキリストがいつも自分の心の王となること、すなわち心を支配するように。国っていうのはその王が支配するところであり、あなたの心を支配するキリストの平和が、キリストご自身があなたをいつも支配するように求めることです。で、自分のことよりも家族や友人や、そして仕事や趣味、どんなことよりも神を第一にし、神のことを最優先することですね。そして神の国を求めるとは、自分の心だけが王となることではなくして、周りの人も同じように、このキリストが王になるように、神の国がその人のうちに来るように、神の国が広がって拡大するように、そのために福音を伝えることです。で、福音を聞いてキリストをその人が信じるならば、その人のうちに神の国が来るわけです。ですから神の国を求めるとは、キリストのもとに人々を獲得することでもあるわけです。さらに第3に、神の国を求めるとは、実際の神の国がこの地上に実現することを求めることなんです。イエス様はあの弟子たちの教えた祈りの中で、御心が天で行われるように、どこでした？この地でも行われるように祈りなさいと言われましたね。この地上ではまだ神の御心は完全には実現していません。しかしキリストが再び戻って来られるときに、神の御心がこの地上に完全に実現します。神の国を求めるとは、キリストが戻って来られて実際の神の国が実現するように求めることです。さて、神の国と、もう一つ何でした？神の義を求めなさいと言われましたね。神の義を求めるとはどういう意味でしょうか？神の義、神の義を求めるとは、神との正しい関係をいつも追い求めることですね。お金を愛するより、お金に信頼するより、お金を第一にするより、神を愛し、神に信頼し、神に喜ばれることを追い求めることです。パウロは第一テモテの6章の10節11節でこう言ってます。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金銭を追い求めたために信仰から迷い出て、多くの苦痛で自分を差し貫きました。しかし神の人よ、あなたはこれらのことを避け、義と経験と信仰、愛と忍耐と柔和を追い求めなさい。パウロは第二テモテの2章の22節はこう言ってます。あなたは若い時の情欲を避け、清い心で主を呼び求める人たちと共に、義と 信仰と愛と平和を何ですか追い求めなさいと勧めました。若い時の情欲を避けなさい。そして清い心で主を呼び求める人たちと共に義と信仰と愛と平和を追い求めるように、神との正しい関係を追い求めること、それが神の義を求めることですね。あなたはどうでしょうか。何を第一にしているでしょうか。何を求めているでしょうか。どうぞ神の国と神の義を第一に求めてください。そうすればどうなりますか。その結果は何ですか。イエス様は何と言われましたか。これらのものはすべてそれに加えて与えられますと言われました。これらのものとは何ですか。食べ物、飲み物、着るもの、あなたの人生に必要なすべてのことなんです。霊的なこと、精神的なことだけではありません。あなたが生きていく上で必要な物質的なこと、すべてのことなんです。あなたがもし神を第一にするならば、あなたの必要のすべては神が与えてくださいます。これが神の約束です。最後に34節ですから、明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分あります。私たちが心配することは食べ物、そして飲み物、そして着るものでしたね。まあ着るものの中には生活全部が入っているわけで、住むところも含まれているわけ。衣食住、私たちそのようなことで心配をするわけですが、それだけではなくして、ここでイエス様が言われたように将来のことも私たちは心配してしまうわけです。将来どうなるのかな、子供の将来のことを心配します。子供親の将来を心配し、また老後のことを心配し、あるいは仕事をしている人はこの仕事を失わってしまわないか、そのようなことで心配をしてしまうわけです。まだ何も起こっていないことを、そうなってしまうのではないかと人は不思議と心配して不安になるわけですよね。心配したからといって何か起こるんでしょうか。あるいは心配したからといって何か状況が変わるんでしょうか。全く変わらないわけですよね。何かが起こるわけではないわけですよ。心配するだけ無駄なんですよ。むしろ心配事が始まるとどうなりますか。心は騒いで、どんどんどんどん不安が膨らんできて、そしてついには恐れが心を支配してしまうわけです。心配すると心の平安を失います。そして喜びが奪われてしまうわけです。心配するということは、私は神を信頼できませんと言っていることと実を言うと同じなんです。いや神様、あなたもう信用できない、心配だから、だからそれで心配しちゃうわけで、しかし私たちは神を信頼しているわけなんです。それが信仰者なんです。私たちが信頼するのは神なんですよ。神に望みを置いているわけなんです。ですから明日のことで心配しなくてよいわけです。明日のことは明日が心配しますとイエス様言われました。明日の問題は明日になれば、また神があなたに知恵を与え、そして力を与えて解決させてくださるわけです。苦労はその日その日に十分ありますと言われました。その通りですね。その日の問題だけでもう十分なんですよ。 私たちが生きることができるのは過去ではありません。過去に生きることできないし、将来に生きることもできないわけで、私たちが生きているのは今日だけなんです。現在、今だけなんですね。ですから今日、今、神を第一として、神にして信頼していきましょう。そうすれば何も心配することはありません。なぜ？神があなたの必要をすべて知っておられ、すべての必要を満たすことのできる方だからですね。私たちはこの神を第一として、神に信頼して生き続けるものでありましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちは本当にすぐに心配しやすいものです。食べること、飲むこと、着ること、住むこと、将来のこと、いろいろなことで私たち心配が始まると、その心配が膨らんできて不安になり、そしてついには恐れに支配されて、今日することもできないような、そのような状態に陥りやすいものです。どうぞ私たちの不信仰を許してください。あなたに信頼します。信じる心をどうぞお与えください。あなたは何でもできる神です。あなたは私たちのすべての必要を知っておられ、すべての必要を満たすことのできる方です。どうぞ私たちがいつもあなたを第一にして、すべてのことをあなたにより頼みながら、あなたのことをいつも最優先することができるように助けてください。今週も主の守りと祝福が豊かにありますように、イエス様の御名によって感謝してお祈りします。アメン。